藤沢歴史探訪。今月は日本で最初と言われる市民オペラ、藤沢市民オペラの歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは、先週に引き続きまして公益財団法人藤沢市未来創造財団芸術文化事業課から鈴木さんに登場していただきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週もですね、その藤沢市民オペラ、そして市民オペラの始まり、いろんなねお話を伺ってきたんですけれども、今日はですね、その藤沢市民オペラ、これまで何回、そしてどのような作品が公演されてきたのか、そこから鈴木さん、ご紹介いただけますか。
はい、藤沢市民オペラは過去25回行っています。1973年の第1回はモーツァルトのフィガロの結婚を上演しました。この25回の中で特徴的な公演を抜粋しますと、第4回の創作のオペラ流連譜、第8回ロッシーニ作曲のウィリアムテル、第19回のベリオ版プッチーニのトゥーランドットのほか、演奏会形式で実施をした2016年のロッシーニ作曲セミラーミで、2019年の同じくロッシーニの古城の美人が日本で初めて行われた初演として上演をした公演となります。直近では2024年の12月に第25回モーツァルト作曲のマテキを上演し、この上演では佐川義雄音楽賞奨励賞という賞を受賞いたしました。
賞もね、受賞されたということでご紹介していただきましたけれども、本当にいろいろな演目でいろんな人たちが参加してですね、公演ということでお届けいただいているわけなんですけれども、この公演内容って現在どんなふうに決められていらっしゃるものなんでしょうか。
はい、まずですね、演目について芸術監督が考えてですね、その後藤沢市民オペラ制作委員会の方で決定をしています。合唱オーケストラそれぞれ参加を希望された市民の方にですね、ご出演をいただいており、本公演のプロのソリストの方については公開のオーディションを実施して決定をしています。
もう本当にやっぱ本格的に、ね、決めていらっしゃるわけですね。そしてこれまでのその公演内容についてなんですけれども、特徴とか共通点など鈴木さん何かありますか。
はい、先ほどご紹介した通りなんですが、日本で初めての初演の作品を取り上げることも特徴だと思います。現在の園田隆一郎芸術監督と取り組んだ作品のほとんどは監督がご専門とされているイタリアのオペラが多いことも特徴です。フィガロの結婚やマテキなど一般的に上演回数の多い作品は藤沢市民オペラとして2回取り上げているものもあります。
聞いたことがある、ね、演目も皆さんきっと、ね、あるんじゃないかなと思いますし、やっぱその年その年でまた味も、ね、魅力も違うと思いますので、ね、皆さんもぜひ楽しんでいただきたいなと思います。さあ、そして第1回目からなんですが、この藤沢市民会館で開催されていますけれども、鈴木さん、その開催されている理由とか関係性などって何かあるんでしょうか。教えていただけますか。
はい、前回でもお話をしたんですが、第1回の藤沢市民オペラフィガロの結婚を開催する前から市民合唱団や市民オーケストラが活発に活動していて、また当時の藤沢市の文化担当参与でオペラに精通をした指揮者の福永陽一郎さんの存在もあって、藤沢市民会館の周年事業として市民が参加をするオペラが企画上演をされました。以降、藤沢市民会館の周年事業や藤沢市の市政の周年事業などのタイミングを通信にですね、藤沢市の芸術文化の中心地ともいえる市民会館で長年実施をした経過があります。
もう本当にこの藤沢市民オペラのもう大切な人物、生みの親であります福永陽一郎さん、先週からもずっとお話、名前が出てきているんですけれども、この記念碑も設置されているんですけれども、ぜひ皆さんにですね、この福永陽一郎さんってどんな方だったのか、鈴木さん、ご紹介いただけますか。
はい、私は福永さんに直接お会いしたことがないので資料で調べたこととなりますが、オーケストラやオペラの指揮者として海外や日本各地でご活躍をされながら、藤沢市の文化担当参与として藤沢市民オペラの立ち上げの中心を担っていただきました。そのお人柄は市民オーケストラや合唱団の団員一人一人に非常に温かく接地しており、団員からの信頼はとても厚かったそうでございます。福永さんは1990年第12回のファウストの公演の半年前に残念ながら63歳の若さで亡くなられているのですが、その翌年の1992年に始まった藤沢オペラコンクールでは、その音楽文化への多大な貢献を称えてコンクール第1位の方に贈られる賞の名前、福永賞として名前が残されています。
皆さんに愛された方だということで、まあ、63歳で本当にね、ちょっとお若くして亡くなられてしまったというね、今お話ありましたけれども、ただこの藤沢市にはその記念碑があるということで、ぜひ皆さん、船賀陽一郎さん忘れずに、でね、どんな方だったのかといったところもですね、ぜひ皆さんこれを機に知っていただいて、忘れずにいていただきたいなと思います。おしまいなんですけれども、この主催者から見た藤沢市民オペラの魅力、ここで改めて鈴木さんからですね、皆さんにお伝えいただけますか？
はい、一番の魅力は市民が参加をするということだと思います。回数にして約30回、1回3時間程度の練習を本番の半年前からという非常に長い期間をかけて作り上げる過程を見ていますと、市民の皆さんが本番の舞台に上がった様子だけで感動してしまいます。前回の在25回の魔敵の回ではですね、地域情報誌のウェブ藤沢人さんに藤沢市民オペラ魔敵ができるまでというタイトルで出演した市民の方やソリストさんのインタビューや練習の様子などを連載していただきました。こちらインターネットで今でも見られますので、ぜひ見てみてください。
歴史が長いだけではなくて、いろんな人たちが本当楽しんでこのね舞台を作り上げているということ、そしてね監督のねそれぞれの素晴らしさもぜひ皆さん感じていただきながらですね、引き続き藤沢市民オペラ応援していただければと思います。今月は日本で最初と言われる市民オペラ、藤沢市民オペラの歴史をテーマにお届けしています。来週はですね、なんとこの藤沢市民オペラに参加された方が登場ということで、来週のこの時間もぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。今日お話を伺いましたのは、公益財団法人藤沢市未来創造財団芸術文化事業課の鈴木さんでした。これからも藤沢市民オペラ支えていただきながら、皆さんとですね、まあ、楽しい思い出も作っていっていただきたいと思います。鈴木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。